こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は茂木誠と宇山卓英による日本人論の新書的な教養書であり、日本人の起源、形成過程、文化的特徴、遺伝学、言語学、宗教学の知見を手がかりに再検討する内容です。学校教育で断片的に学びがちな縄文、弥生、古墳という日本史の基礎情報を現代の研究成果と結びつけて読み直し、日本人という集団がどのように成立したのかを考えます。単なる歴史概説ではなく、民族の成り立ちと精神文化の関係に焦点を当てている点が特徴です。日本列島の人々がどのような移動と混交を経てきたのか、また外来文化や宗教をどう受け止めてきたのかを通じて、日本人の自己理解を深めることを目的としています。読者は歴史知識だけでなく、現代日本のアイデンティティを考えるための視点を得られます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、遺伝学を手がかりに日本人の起源を見直す。本書の中心は、日本人のルーツを感覚的な国民史ではなく、近年の遺伝学の知見から捉え直す姿勢にあります。従来は縄文人と弥生人の二分法で説明されることが多かった日本人形成ですが、本書はそうした単純図式に疑問を投げかけ、列島内での複数集団の重なりを重視します。ここで重要なのは、民族を固定的な実体としてではなく、長い時間をかけて形成された混合の結果として理解する点です。これにより日本人を単一の祖先に還元する見方が弱まり、歴史人口学的な視野が開かれます。また、ルーツを知ることは優劣を決めるためではなく、自分たちの成り立ちを客観的に把握するための作業だと位置づけられています。日本人をめぐる議論が感情論に傾きやすい中で、科学的知見を参照しながら理解を組み立て直すことが、本書の実践的な価値になっています。次に、弥生人と縄文人の関係を征服史ではなく、混合史として読む。本書は弥生人が縄文人を単純に征服して入れ替えたというイメージをそのまま受け取らず、両者の関係をより複雑な歴史過程として扱います。日本列島の人口形成は、ある時点で一方が他方を完全に排除したというより、移住、接触、同化、地域差の累積によって進んだと考える方が自然だという立場です。この見方は、歴史を勝者と敗者の物語に縮約しないという意味で重要です。征服か融合かという二択では、列島社会の長期的な変化を説明しきれません。本書が示すのは、文化や血統が段階的に重なり合い、後世の日本人の基礎を作ったという発想です。そのため、縄文と弥生を対立概念として見るだけでなく、それぞれが残した生活様式や信仰、社会意識の差異にも注目します。日本人の成立を理解するには、断絶よりも連続と変容を読むことが必要だという点が、このテーマの核になっています。さらに、日本語の系統を通じて列島文化の位置づけを考える。本書では日本語の成り立ちも日本人理解の重要な手がかりとして扱われます。日本語を孤立した特殊言語として見るのではなく、モンゴル語や満州語など周辺の諸言語との比較を通じて位置づけようとする視点が提示されます。ここでの狙いは、言語を通じて人の移動や接触の歴史を読み解くことです。言語は単なる伝達手段ではなく、集団の交流史を反映するため、日本語の構造や語彙に注目することで、日本列島が大陸や南方世界とどのようにつながってきたかが見えてきます。また、日本語の系統を考えることは、日本文化の独自性を主張するだけでなく、その独自性がどのような交流の末に成立したのかを理解する作業でもあります。本書は言語の比較から民族史へ、さらに文化史へと視野を広げる構成をとっており、言葉の問題を通して日本人の形成過程を多角的に見せます。こうしたアプローチは、民族の起源を遺伝だけに限定しない点でも意味があります。そして、縄文の精霊信仰と弥生の祖霊信仰から見る宗教意識の層。本書は日本人の精神文化を理解する上で、宗教意識の違いに注目します。縄文人の信仰を精霊的な自然観と結びつけ、弥生人の信仰を祖霊を重んじる系統として描くことで、日本列島の宗教文化が一枚岩ではなかったことを示します。この対比は、単に古代宗教を分類するためではなく、日本人の感性や共同体意識の基盤を考えるための枠組みです。自然への親和性、祖先への敬意、外来宗教との柔軟な折衷は、列島の長期的な宗教環境の中で育った可能性があります。本書の意義は、神道、仏教、儒教などがどのように受容され、日本的に再編成されたかを考える入り口を与える点にあります。宗教を排他的な教義の体系としてではなく、生活と歴史に深く関わる実践として見ることで、日本人の精神文化の連続性が見えてきます。これは日本人の行動原理を理解する上でも有効な視点です。最後に、外来文化を受け入れながら独自化する日本の形成力。本書は日本人の特徴を閉鎖性ではなく、 外来文化を受け入れて変形する柔軟性として描いています。大陸由来の技術、宗教、制度を取り込みながらも、そのまま模倣するのではなく、列島社会に合わせて再構成してきた過程に注目します。ここで示されるのは、日本文化の独自性が純粋性ではなく、選択的需要と再解釈の積み重ねから生まれたという理解です。例えば宗教需要や政治秩序の形成において、外来の理論や制度をそのまま移植せず、在来の感覚や社会構造と折り合わせる傾向が強いことが論じられます。この見方は現代の国際社会を考える上でも有用です。日本人の強みを説明する際に、均質性や特殊性だけを強調するのではなく、複数の由来を統合する適応力として捉えるからです。本書は歴史で事実の整理にとどまらず、日本人の現在の振る舞い方を考えるための材料を与えています。結論として、本書は日本人の起源や文化的特徴に関心のある一般読者、歴史や人類学、言語、宗教の関係を横断的に学びたい人に向いています。専門的な議論を背景にしながらも、縄文弥生、言語系と宗教意識といった基本テーマを結び直しているため、日本史の知識を個別事項で終わらせず、全体像として理解したい読者に有益です。特に日本人とは何かという問いを感情的な民族論ではなく、比較と検証の対象として考えたい人には読みやすい入り口になります。似たテーマの本が思想論や文化論によりがちなのに対し、本書は遺伝学や言語学などの成果を参照しながら、民族形成を複合的に説明しようとする点で異なります。そのため、自己理解の材料としてだけでなく、現代の日本を外から見直す視点も得られます。日本人の成り立ちを学ぶことは、過去の起源探しにとどまらず、現在の文化的前提を相対化する作業でもあります。そうした意味で、本書は日本人論の入門書としても、再考のための整理本としても位置づけられる一冊です。ご支援いただける場合は、茂木誠ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。